ただし、彼にも決して忘れることのできぬ恐ろしい体験がたった一つあった。ある時彼はその時の恐ろしさを俺に向かってしみじみと語ったことがある。それは彼が初めて釈迦如来に自遇し賜った時のことだ。その頃、悟空は自分の力の限界を知らなかった。彼が偶死保運の靴を履き、刺し黄金の鎧をつけ、東海竜王から奪った13,500金の良い金相棒を振るって戦うところ、天上にも天下にもこれに適するものがないのである。列戦の集まる半島へを騒がし、その罰として閉じ込められた八ケロをも打ち破って飛び出すや、天上界も狭しとばかり荒れ狂うた。群がる天兵を打ち倒し、なぎ倒し、36員の雷将を率いた、うっての大将、雄星神君を相手に、両将殿の前に戦うこと半日余り。その時ちょうど、迦将、阿難の二尊者を連れた釈迦牟尼如来がそこを通りかかり、悟空の前に立ちふさがって戦いを止めたもうた。悟空が忽然として食ってかかる。如来が笑いながら言う。大層威張っているようだが、一体お前はいかなる道を涼しえたというのか？悟空曰く、豪来国、加賀山に石の卵より生まれたるこの俺の力を知らぬとは、さてさて愚かなやつ。俺はすでに不老長生の法を涼し終わり、雲に乗り、風に御し、一瞬に108,000里を行くものだ。如来曰く、大きなことを言うものではない。108,000里は愚か、我が手のひらに登って、さて、その外へ飛び出すことすらできまいに。何を？と腹を立てた悟空は、いきなり如来の手のひらの上に踊り上がった。俺は通力によって80万里を飛行するのに、何時の手のひらの外に飛び出せまいとは何事だ。いいも終わらず、金遁雲に打ち乗って、たちまち20〜30万里も来たかと思われる頃、赤く大いなる5本の柱を見た。彼はこの柱のもとに立ち寄り、真ん中の1本に、青天大聖、当氏一遊と黒々と書き記した。さて、再び雲に乗って、如来の手のひらに飛び返り、とくとくとしていった。手のひらどころか、すでに30万里の遠くに飛行して、柱に印をとどめてきたぞ。愚かな山猿よ、と、如来は笑った。何時の通力が、そもそも何事をなしうるというのか？何時は先刻から我が手のひらの内を応変したに過ぎぬではないか。嘘と思わばこの指を見るがよい。悟空が怪しんでよくよく見れば、如来の右手の中指にまだ勃根も新しく、青天大聖、当氏一遊と己の筆跡で書きつけてある。これは、と驚いて振りあおぐ如来の顔から今までの微笑が消えた。急に厳粛に変わった如来の目が悟空をきっと見据えたまま、たちまち天をも隠すかと思われるほどの大きさに広がって悟空の上にのしかかってきた。悟空は総身の血が凍るような恐ろしさを覚え、慌てて手のひらの外へ飛び出そうとした途端に、如来が手を翻して彼を取り押さえ、 そのまま御師を貸して御行山とし、悟空をその山の下に押し込め、オンマニ初名運の六字を禁書して山頂に張りたもうた。世界が根底から覆り、今までの自分が自分でなくなったような混迷に、悟空はなおしばらく震えていた。事実、世界は彼にとってその時以来一変したのである。事後、飢えうる時は鉄を喰らい、かっする時は銅汁を飲んで、岩窟の中に封じられたまま、食材の木の満ちるのを待たねばならなかった。悟空は今までの極度の増上慢から一転して極度の自信のなさに落ちた。彼は気が弱くなり、時には苦しさのあまり、恥も外聞も構わず、わーわーと大声で泣いた。500年経って、天竺への旅の途中にたまたま通りかかった三蔵法師が五行三丁の呪符を剥がして悟空を解き放ってくれたとき、彼はまたわーわーと泣いた。今度のは嬉し涙であった。悟空が三蔵に従ってはるばる天竺までついて行こうというのも、ただこの嬉しさありがたさからである。実に純粋で、かつ、最も強烈な感謝であった。さて、今にして思えば、釈迦牟尼によって取り押さえられた時の恐怖が、それまでの悟空の途方もなく大きな、善悪以前の存在に、一つの地上的制限を与えたもののようである。しかもなお、この猿の形をした大きな存在が地上の生活に役立つものとなるためには、五火山の重みの下に500年間押し付けられ、小さく凝集する必要があったのである。だが、凝固して小さくなった現在の悟空が、俺たちから見ると、なんと段違いに素晴らしく大きく見事であることか。三蔵法師は不思議な方である。実に弱い。驚くほど弱い。変化の術も元より知らぬ。道で妖怪に襲われればすぐに捕まってしまう。弱いというよりもまるで自己防衛の本能がないのだ。この育児のない三蔵法師に我々三人が等しく惹かれているというのは一体どういうわけだろう。こんなことを考えるのは俺だけだ。悟空も八戒もただなんとなく師父を敬愛しているだけなのだから。私は思うに我々は師父のあの弱さの中に見られるある悲劇的なものに惹かれるのではないか。これこそ我々妖怪からの成り上がり者には絶対にないところのものなのだから。三蔵法師は大きなものの中における自分の、あるいは人間の、あるいは生き物の位置を、その哀れさと尊さとをはっきり悟っておられる。しかもその悲劇性に耐えてなお、正しく美しいものを勇敢に求めていかれる。確かにこれだ。我々になくて死にあるものは。なるほど、我々は死よりも腕力がある。多少の変化の術も心得ている。しかし、一旦己の位置の悲劇性を悟ったが最後、金輪際。正しく美しい生活を真面目に続けていくことができないに違いない。あの弱い師父の中にあるこの尊い強さには 全く驚嘆のほかはない。内なる尊さが外の弱さに包まれているところに、師父の魅力があるのだと俺は考える。もっとも、あの不埒な八戒の解釈によれば、俺たちの、少なくとも悟空の師父に対する敬愛の中には、多分に男色的要素が含まれているというのだが。全く悟空のあの実行的な天才に比べて、三蔵法師はなんと実務的には鈍物であることか。だが、これは二人の生きることの目的が違うのだから、問題にはならぬ。外面的な困難にぶつかったとき、師父はそれを切り抜ける道を外に求めずして、内に求める。つまり、自分の心をそれに耐えうるように構えるのである。いや、そのとき慌てて構えずとも、外的な事故によって、内なる者が動揺を受けないように、平静から構えができてしまっている。いつ、どこで休止しても、なお幸福でありうる心を、死はすでに作り上げておられる。だから、外に道を求める必要がないのだ。我々から見ると、危なくて仕方のない肉体上の無防御も、つまりは死の精神にとって別に大した影響はないのである。悟空の方は見た目にはすこぶる鮮やかだが、しかし彼の天才をもってしてもなお打開できないような事態が世には存在するかもしれぬ。しかし死の場合にはその心配はない。死にとっては何も打開する必要がないのだから。悟空には角度はあっても苦悩はない。歓喜はあっても優秀はない。彼が単純にこの性を肯定できるのに何の不思議もない。三蔵法師の場合はどうか。あの病身と防ぐことを知らない弱さと、常に妖怪どもの迫害を受ける日々とをもってして、なお、師父は楽しげに生をうべなわれる。これは大したことではないか。おかしいことに、悟空は師の自分より勝っているこの点を理解していない。ただ、なんとなく師父から離れられないのだと思っている。機嫌の悪い時には自分が三蔵法師に従っているのはただ金相樹。悟空の頭にはめられている金の輪で、悟空が三蔵法師の命に従わぬ時には、この輪が肉に食い入って彼の頭を締め付け、耐え難い痛みを起こすのだ。金相樹のためだ、などと考えたりしている。そして、世話の焼ける先生だ、などとブツブツ言いながら、妖怪に捕らえられた師父を救い出しに行くのだ。危なくて見ちゃいられない。どうして先生はああなんだろうな、というとき、悟空はそれを弱き者への憐憫だとうぬぼれているらしいが、実は悟空の死に対する気持ちの中に、生き物のすべてが持つ、勇者に対する本能的な畏敬、美と尊さへの同敬が多分に加わっていることを彼は自ら知らぬのである。もっとおかしいのは、師父自身が自分の悟空に対する優越をご存じないことだ。妖怪の手から救い出される旅ごとに、師は涙を流して悟空に感謝される。お前が助けてくれなかったら、わしの命はなかったろうに、と。だが実際は、どんな妖怪に食われようと、死の命は死にはせぬのだ。二人とも 自分たちの真の関係を知らずに、互いに敬愛し合って、もちろん、時にはちょっとしたいさかいはあるにしても、互いに敬愛し合っているのは、面白い眺めである。およそ、体積的なこの二人の間に、しかし、たった一つ共通点があることに、俺は気がついた。それは、二人がその生き方において、共に、所要を必然と考え、必然を完全と感じていることだ。さらには、その必然を自由とみなしていることだ。金剛石と炭とは、同じ物質から出来上がっているのだそうだが、この金剛石と炭よりも、もっと違い方の甚だしいこの二人の生き方が、共にこうした現実の受け取り方の上に立っているのは面白い。そして、この必然と自由の統治こそ、彼らが天才であることの印でなくて何であろうか。